のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
11月の20日ということで。
20日。
はい。
いや、この間ビリーさん、
はい。
北海道の小松麦大学が終わりまして。
あ、終わったんですね。
第3期。
はい。
ね、あの中学生、高校生、大学生が
すごかったですね。
十数人、
はい、
十数人参加してるね。
はい、
あれで非常になかなか感動的な最終回で、
はい、
でまあ、4期もやると、来年やるということで、
はい、
へ、
それの主催者が、
はい、
なんと核弾頭って分かります？
分かります、
分かります。だって第一行為の時に、はい、親父に全く知らされず無理やりね、
はい、
連れてこられて、
はい、
でちょっと自己紹介行った時に、
うんうん、
いや私正直もう超帰りたいんですけどとか出て、
おお来たー、
こんな帰宅もね場所に、
はい、
あの人に無理やり連れてこられてとかって言って、露骨に父親のせいにしてさ、
はい、
もうボロクソ言ってボロクソ言って、でもあまりのボロクソさに僕も大爆笑しましたね。いや君ぐらいこう言葉にオブラートかけずに喋るやつ初めておったわとか言うて、でもね、言いたいことも言えんっていう人に比べたら、お前ずっと自己主張ができてて、俺はありやと思うぞって言って、もう口相当悪い女の子やったけど、でも僕お前それありやわっつってね、でその核弾頭がお前核弾頭みたいなやつやのって言ってね、そこから核弾頭と言われてますけど、だけどあの子が来期主催者です。
そうなん
です。そうなんです。
へえ、
そうなんです。
いや変わるわ、変わるもんや。
いやだけど、うん、今回のその6回講座で、
はい、
でもやっぱ核弾頭が、うん、なんかね、あちょっといいかもみたいな感じで、まあ、第一講義の時も最初あんなこと言ってたけど、終わってから僕、どうやった結局今日一日一緒に俺らとおってさっていう話したら、まあ最初の印象よりはちょっとマシになったかなみたいな。お前どんだけ上からやねんみたいな。だけどそんな感じだったけど、やっぱねビリーさんでちょっと扉が開いたみたいです。
あ、そうですか。嬉しいな、そんな言うと思ったら、
はい、
ビリーさん中高生の特に女子、
はい、
まあ、男の子もやけど得意ですよね。
好きですね。得意ですね。はい、
ねえ、
はい、
いやなんでですかね。やっぱ聞いてやるから
だと思いますね。中高生って一番中途半端じゃないですか、
うん、
ああいう子にね本気で聞いてやるとめっちゃ喜んでくれるんで、
はい、
でもやっぱね、今更ながらですけどね、うん、聞くってやっぱ絶対大事ですよね。
あ、
大事ですね。
だってなんか高谷生もそうやけど、
はい、
なんかいつやらつい最近行ってた学校の PTA の人も、うん、
はい、
なんか校長室でやっぱ自分と息子との間になんかすごい壁があるとかね、何考えてるかわからないとかね、なんかそういうのちょっと悲しそうな顔しながら、お母さん私 PTA の役員してるけどみたいな感じで言うから、それが原因かどうかわかりませんけど、一つちょっとやってみません言って、何も言わずにとことん聞いてやる、親の都合を一切言わずにとことん聞いてやるって、いっぺんやってみませんって言って、でそれだけできっとなんか変わるって、でいいこと言ってやらねや、子供には親が何かを指導してやらねやってみんな思ってるか知らんけど、実はねそれは勝手に親の理想を押し付けてるだけのことやから、もう何より聞いてやって胸の内を話させてやることを一番最初に重きを置いてやってあげてほしいわ言うてね、この間もちょっとその話しましたけど、やっぱり聞いてやるですよね。
ねえ、本当本当。
でもその核弾頭、
はい、
結局、ね、6回講座全部終わらして、でこの間千歳空港も、その核弾頭とその お父ちゃんの友達っていう人とね2人で迎えに来てくれて、だと車の中もずっと喋ってきたけど、やっぱりこましゃくれてましたけど。だけどね もうね、あの今回北海道の第3期の大人の人たちはみんなすげえやっぱ大人で、はい、あのまあ、リカちゃんって言うんですけどね、本番の名前は、はいはい、ね、リカちゃんが今度主催になるって、私ら本当一肌脱いであの子サポートせなあかんって、ね、絶対来期あの子もっと自信つけさせてやりたいとかつって、なんかねそうやって言って、だからあのね、先週も話したような動く動くの話じゃないけど、そうやってリカちゃんが僕を迎えに千歳空港まで一緒に来てくれて、ね、はい、で話してる時に、ところでお前って今高校1年生ですけど、あので進学校なんですよ、北海道札幌でも指折りの進学校 で、はい、で大学とかに行くわけとか言ったら、いや私本当はその声優になりたいみたいな、うんうんうんうん、ええやんええやん、声優って今多いよ言うて、声優って出てなんのって聞いたら、一般的には声優になりたい子たちが行く専門学校っていうのがあって、でその専門学校行ってなんか養成所みたいなそういうのに行ったりして、でその後オーディションに受かればプロダクションに所属できるみたいなとか、そういう路線かなって。でも私なんか順当な路線で行くのはなんか今一つ面白みに欠けるなと思っ て、 とかて、なんかいきなり横からドーンってなんかこう順番を抜いて最先端みたいな、最短距離みたいなとか、なんかそういうのがなんか私らしいと思うんですよとかって、いやお前らしいかどうか知らんけど、でもまあまあなあ言ってなんかね、え、みんながみんな学校行って 100% なられるわけじゃねえわけやから、うん、 その世界はなって、だからいろんな可能性を作りに、
はい、
お前札幌の子やけど、その例えば12月に、東京校が、ね、第3期修了式があるやんか、
はい、
でその東京校とかは結構そういうなんかあの芸能系とか、
ね、多いですね、
あの望月竜平君なんもせやし、はい、なんかそういうちょっとこうステージの上っていう、ね、はい、演じる側の人間とか、こうプロデューサー側の人間とか、はい、ちょっとやっぱり地方都市とは違うちょっと独特なね、は
い、
あの仕事してる人
いらっしゃいます
からね、結構東京は多いから、お前東京校とかに
い
っぺん遊びに来たらええんちゃうって、修了式の時って俺紹介したるしって、でも東京校の第3期で今50人おって、
はい、
その50人の中で声優っていう仕事と直接つながってる人はおらんかもしれんけど、そういう人を友達に知り合いでおるでっていう人は絶対いると思うよって、でそういうのって縁のもんやろって、
はい、
でも札幌から、ね、親説得して、例えばお前一人旅でもええからさ、来てみろよっつって、そしたら行っていいのとかって言うから来い来い言ってしたら、ね、俺もお前と出応え以上少々それぐらいのチャンス与えるぐらいの面倒見んがな言うて、だついでやけどさ、ビリーさんとのラジオにも出させてとか言ってええよええよ、公園まで来ればいいねん、来れば一人でって、飛行機なんてお前直行便で飛んでんねやから、ほんま言うて絶対行くからとかって言うから来い来い言うてでもそのラジオを聞いてくれてる人たちが何かのチャンスをくれる、
そ
ういうことも多分にあると
思わないって
、だからじっと考えててもね、未来なんか何も道は開かれてかへんのって、お前みたいに貪欲にこいつ何やって思われてもええから、やりたいことバンバン言わないけんし、動いた方がいいよみたいなね、なんかそんな話で、なんかこの間の最終校は、
はい、
えらい真面目にずっとね、ちゃんとしてて、で来期私やるんでっつって挨拶もちゃんとしてたよな、
しっかりしてましたね、
あそうなんや、
しっかりした挨拶、私とまだまだ全然足りやんけど、なんか3期の大人の皆さんにも甘えるかもしれんけど、絶対頑張りたいって言ってね、で札幌の北海道のもう伝統、子どもたちがたくさん参加する五円紡ぎっていうのを続けていきたいみたいなね、だけど何よりでも感動したのは今回の3期を1年、
はい、
半年間ねちゃんと勤め上げたの奈緒ちゃん、
はい、
高校あいつ3年生
2年生
2年生か
2年生かな
2年生か、
うん、2年生、まあ、2年、2年、
うんうん、あの対人恐怖症
元
ね、
はい、
人前で自己紹介すらできんかった奈緒ちゃんが、
う
ん
う
ん、
僕初めて会った時そうでしたから、
そうでしょ、
はい、
もう泣いて泣いて何も喋らんかったでしょ、だけど半年きっちり勤め上げてね、で核弾頭にバトンタッチですけど、でも最後の挨拶ウィリーさんも聞いてないですよ、
聞いてない
ですよ、ね、おれへん方は、でそれあのお前映像
とそうなんですよ、僕 iPhone で撮ってあるんで今日流そうかなみたいなんで仕込んであります、
ちょっと上げて
はい、了解しました。でそのなおちゃんその修了式の日も、うん、あれ修学旅行の真っ只中やって聞きました。
あ、そうなん、
そうなん、うん、
修学旅行行かなかった。
修学旅行が多分京都かなんか大阪ぐらいで、
そうそう、
関西の方で修学旅行があるって言ってたんですけど、うん、いや私紬の修了式があるからっていうことで修学旅行来やずに、
うん、行かずにやる、
うん、あの修学旅行来やずに、あの
行かずに、
行かずに、うん、修学旅行いい、こっちに
2回して行かすなよ
肉体が関西におるもんね、来やず来やず
日本語おかしい。
修学旅行に行かずに修了式に、を務め上げたっていう。
そうやった、
で、まあ、修学旅行にちらっと個人的に飛行機飛んでパパッと参加してスッて帰ったっていう裏話があったんですけど、
あ、
そうか、
そう、
修学旅行で途中で帰ってもいいんや。
いや、ダメなん
だ。ダメでしょ、
そ, そんなダメなんで、うん、修学旅行の行く場所とかスケジュール、工程は分かってるじゃないですか、うん、これを事前に仕入れて、うん、行くところにスッと自分で来て、うん、顔を出して友達と遊んで、うん、修了式に間に合うように北海道に帰ったっていう、一人旅をしとったっていう裏話があったんですよ。す
あの子ね、よくこのスタジオに来てくれてたのよ。
まあ、そうですね、
番組やってたんでね。
修学旅行で勉強せんでも神戸なべも来てるもんね。
来てるんですね。
しかも一人で。
そうそうそう。
でその奈緒ちゃんがね、はい、最後の最後にね、本当に半年ありがとうございましたっていう主催者挨拶っていうのをね、うん、涙ながらに語ったんですよ。
ちょっと聞いてみましょうか。
ちょっとその音声。はい、あ、これ、うん。ちょっと聞いてください、ね。
はい。
視野に入れてのスタートとなりましたが、合計で53名もの受講生の方々に集まっていただけて、第一校はとても安心しました。その中でも学生が15名、学生が主催ということで、何かと学生にスポットが当たる今期でしたが、それも大人の方々に支えていただけたので実現できたことです。ありがとうございます。4月の開校から半年間とてもあっという間でした。自分が受講生の時、2期の時なんですけど、その時も会場設営の手伝いもしていたし、主催だからといって特に特別なこと、大変なことはないだろうと思っていました。実際は打ち合わせの進め方などほとんど経験したことのないことだったので、何も分からずスタッフの方々にもたくさん迷惑をかけ、自分自身でわからないこともわからないというたくさんの方々に助けていただきました。その時、すいません、やめてしまおうかと考えたこともありました。打ち合わせがあった日にはほとんど毎日泣きながら帰っていましたし、始まる時も言ったんですけど、ガードひもなくなりそうだし、お母さんも協力的じゃないし、全てを一人で抱え込んでいてとても辛かったです。修学旅行の参加がかかっていて、今の私には学校が一番大事なので、絶対に行きたかったし、けどお母さんにも相談できなかったので、受講生の皆さんのおかげでここまでやってくることができました。今年は個人的にもいろいろなことがあり、辛かった時もありましたが、皆さんの笑顔とありがとうという声で頑張ってこれました。本当にありがとうございます。来期も学生主催で 集客にとても大変になると思うので、皆さん口コミやこうやって修了式に連れてきていただけて、集客がとてもやりやすく、愛知もとてもいい公園住み大学になると思います。半年間ありがとうございました。
なるほど、ビリーさん
泣きそう、僕
泣いて泣きそうだねえ、あの対人恐怖症がね、
ねえ、
そうですね、
あかんか
泣きそうなと、
いや泣いてます、
泣いて
そりゃそうっすよ、だってねビリーさんもラジオの収録で何遍も初めの頃からも全部だって付き合いしてるようなもんですからね。第二講義で初めて会った時なんかだって対人恐怖症真っ只中じゃないですか。
だからお会いさせてもらった時に、初めて会った時に初めて彼女が北海道の子なのに、あのスープカレー食べたんですよ、一緒に、
はい、
でその時に何気なく僕言った一言がなんかキーワードになって対人恐怖症治ったらしいんですよ。
何なんですかそれ。
いや僕君の声を聞いてるとものすごく安心感があるから、
うん、
僕あのなんか聞くか何でもいいから喋ってって喋ってくれてたら、この声聞くだけで安心感があるからって言った瞬間ボラボラボラって泣き出して、そんなこと言われたことないって、いや君の声間違いなく安心感があるからって、
もう娘殺しやこれでも僕も車の中で核弾頭に言ったな、うん、声優になりたいって言った時に、いやお前の声いい声してるよ、
あの声そっかいい声いい声、
もういい声してるよって言ってね、
本当に、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、就労継続支援 A 型事業所黒船ファーム、伊勢から優しい風が吹きますようにと、たくさんの思いを乗せたレストランが1周年となりました。ようやくお店の体制も整い、皆様に胸を張って来てくださいと言えるようになりました。そういうわけで募集させていただきます。視察団、観光ツアー、提携旅行会社、企業研修、来て見て感じてください優しい風を。お知らせに、2018年4月26日から28日、5度目の台湾ツアーを行います。ザ・大人の修学旅行、個人での旅行やパッケージツアーでは絶対に味わえない旅がここにあります。詳細は年明け、必ず予定を空けておいてください。お知らせ3、12月15日21時より初の試み、若手お笑い芸人俺たち同級生によるライブ配信を行います。東京で出会い、中村文明の鉄板ルールを笑いに変えたちょっと、いやマニアックな漫才です。ファンの方必見でございます。中村文明のファンページにてライブ配信を行います。全国3カ所で限定開催した中村文明のどうしても聞いてほしい話、詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
そうなんや、でも感動的でしたよね。
感動しましたね。
感動的ですよ北海道は本当。だからこう、まあ、大人で変わったっていうのもやっぱりちらほらは、ちらほらっていうかまだたくさんいらっしゃいますけど、一番大きく変わったのは学生の子らですよね。
あの若い子ら、あの大勢がさ、みんな僕はこういうのになるとか、こういうことをやるんだとか言って、あの第一講義の時みんな揃ってタジタジやったやん、どっちか言ったら。
タジタジでした
ね。それがね、一人ずつが私はこれをする、私はこういうことをするとかっていうのをもうはっきり断言してたからな。
出ましたね。でも実行に起こしてる子もちらほらいてましたからね。一番わかりやすいんでスペイン語勉強するって言った子がおって、
はい、
でその子なんかはもう在紬中にスペイン語も勉強し始めて、で覚えてからスペインに行くんだみたいな子もいたり、
なんかこうアクションスターみたいなのをなんかおぼろげに子供の頃から思ってたけど、なんか実際にそっちの道に進みたいって言ってね、 だけどモヤモヤしてるんだみたいに言うから、だから僕はあの子らどこやったかな、栃木やったっ
け、茨城です、
茨城か、はい、茨城県で双竜ドラゴンって言ってね、うん、双子で要するにその赤レンジャー青レンジャーみたいな ああいう系のヒーローもんなんですよ、要するにね。で、うん、2人でそういう双竜ドラゴンってこうアクロバティックなこう、うん、飛んだり跳ねたりみたいなことを2人でやるみたいなね、はい、でそれで、ね、だって台湾のおみこし奉納の時も彼ら行くってついてきてな、
来てくれて
で台湾の人たちの前でもそれの演技を披露したんですよ。でそんなんでそのだから彼にも言ったんですよ、ね、そらお父さんや先生に、ね、そうやってアクション、ね、うん、子供たちのヒーローにって言ったら、うん、お前子供かみたいに、うん、って言われてまうけど、うん、でもそれでご飯食ってる人なんか何人もおるわけやし、うん、だからやってる人に会うのが絶対一番やから、うん、もう今すぐ双竜ドラゴンって検索してみて、うん、で俺の名前出したら向こう知ってるから、うん、いっぺん会って話聞きたいんや言うて、うん、会いに行ってくるといいよって、うん、ほんたら今少なからず君の目の前にあるもやはある程度は間違いなく晴れるよ言って、うんうんうん、でもやったことのない人100人に相談したって何も出てきえへんからな、うん、って言うてるうちに検索してましたもん。
あ、
うん、でも近々会いに行ってきますって言うから、うん、行っておいで行っておいで、うん、そうやって自分の未来をもっとこうカラーで描けるように絶対した方がええわって
、
はい、う
ん、
その言葉いいね、自分で動くことによって未来をカラーにするっていう、はい、名言よそれ、梅ちゃん、
あんますか、うん、
カラーにできるもんね動いたら、あいい感じいい感じ。
それとか核弾頭ね、行きしのその千歳空港から札幌市内の車の中でもね、うん、いいこと言うんですよ、うん、私はやっぱりちょっと変わってるって自分のことを、いや自覚あるんや言うね、でも文明さん言う通りで本当 5% のもっと良くなりたいとかもっと成長してみたいと思う 5% と 95% のまあ今のままでいいかっていう人たちとで日本はバランスが取れてる、私絶対 5% の人間やと思うんで、なんでね 95% の人に説明してもその伝わらへんっていう話をするから、お前みたいなやつだな、特にそのへてこりな大人にパワー方がいいよって、だってって言って彼女がそこでふっと言った一言がね、常識って多数決ですよねって言ったんですよ。
ほー、う
ん、なんか日本人がよく使う常識ってほとんどが多数決ですよねって、うん、だから少ない方の意見にこそ面白みがあるみたいな、なんかね、それがなんか車の中で聞いた核弾頭の名言みたいなね、
核弾頭ね、
あれなかなか良かったですよ、
良かったですね、
ね、それとかね、最終校ではね、うん、その常識は多数決から始まってね、もう一人こう文字職人の、うん、文字職人というかこう書道家みたいなことをやって、その若い子たちに何かこうエールを送ろうとね、うん、したその彼が言った言葉もすごい良かったんです、うん、とね、確かね、心は心っていうのは今までに、過去から今までに入れた言葉によって今の心は出来上がっていると、でも未来は出した言葉で作られていくって、
うわ、ええ言葉やな、
心は入れた言葉で作られる、でも未来は出した言葉で作られていくって、確かにその通りですよね、
その通りですわ、
アウトプットする言葉によって自分の未来はいくらでも挑戦的にしていけれるし、でも入れてるばかりだったらいつまでだっても変わらないですもんね、
そうそう、本当アウトプットで人生変わりますからね、
ねえ、インプットは過去のもんですけど、アウトプットで未来は作れますよね、そして出会いを作りに行くことで白黒がカラーに変わるという、なん
かすげえ、
なんか今日ちょっとええ話にな
る、めちゃくちゃええ話
なおちゃんが、なおちゃんがなんか俺らの大人心に今火をつけたって
、火をつけた、
紬なかなか楽しいですよ、
紬すごいですね、なんか子供たちの力でどんどんどんどん進化していくし、
してきますね、
子供たちが混ざってるいい意味での緊張感っていうのがね、
ありますね、
北海道校はすごいありますよ、だから予想もね、ほんとどんどんちょっと学生枠とか作ってあげて、ちょっと値段安してあげてさ、
どんどん、
だってみんな終わった後 もう かの子供らがいっぱいなんか僕の周りもねいっぱい喋ってきてね、してきてた時、ほんと塾行ってたって偏差値ちょっと上がるぐらいのこと、でも私ほんとここ来てこんな前向きな大人たちに囲まれて、もう使う言葉も全部変わったって言って、だからそう学校でも先生から今度の文化祭はこんな風にこんな風にこんな段取りでとかっていう話を先生が仕切るけど、いや先生もっとこういうやり方でやった方がみんながワクワクするん違うかなとか、だからそういうことをつい言ってしまって最近先生に嫌われてるとか紡ぎではこんな風に進めるけどなみたいな、なんか先生より1枚も2枚も上手なこと言ってまうんや言ってね、なんかお前すごいなみたいな、
ありましたね。
いやよそも子供ら入れたってほしいよね。
入れたってほしい。これ聞いたら僕は本当これ聞いてほしいなと思って今日は持ってきたんですけど、入れたいなと思う子も入れたいなと思う親御さんもきっといてくれてますし、入りたいなって思ってくれる、
お子さんもさっちゃらちゃらちゃらちゃらみたいななってきましたよ。
大丈夫です、は
い、大丈夫ですか、入りたいなと思うお子さんもいるかなと思います
からね。ビリさんの電話やろこれ。
そうそう、僕の電話かからないですよ。切れて切れた。マナーにしてあるのにかかるというこれ変な電話です、ね、
まあそれでも収録は進めるっていう緩い感じの収録ですけれども。
その来期主催の楽団等は、はい、お父ちゃんと一緒に参加して、
はい、
で終了式の時はお母さんも、
はい、
それから妹も、その下の小学生の弟も来たんですよ。
あ、みんな来たんや。
みんな、でもお父さんも言ってた、なんか家庭の中の会話の言葉が全部肯定的に変わったって言って、で僕と娘と2人があと3人の家族の話をめっちゃ聞くようになって、で使う言葉が全部肯定語に変わって、
言ってましたね、
でやってみようよ、動いていってみようよ、俺よかったら力になるよとか、そういう会話で家庭の会話の質が全部変わったって。なんであの各団と今高校1年生なんですよね、で来年高2で紬の主催するけど、妹来てましたけど、妹中学1年生で、そいつがね僕に私あの来年4期、私参加しますのでとかって言って
来ましたね妹。
じゃあ姉ちゃん主催で中学生の妹参加ねなんかって言って、多分お母さんも来ると思うけどとかって言って、いいやんいいやんって、みんな家族の中であれはダメこれはダメってダメ出ししてたらね、飯も産まないっすよ。だけどやれるんちゃう、お母さんでよかったら応援すんでとかね、お父さんでよかったらいい人紹介すっかとか言ってね、言葉変わりだしたら子供たちの描く未来や、もう全部変わりますよ ね、
ね、家族みんなが同じ学校出身やもんね、この世界の間、
そうですね、やっぱ一つのこう、ね、理念とかそういう思いとか共有できたらでかいですからね。
でまた長女が先頭切ってこの番組に
出て、
あいつ絶対行きますよ ね、
そうね、
来るの言っても来ると思うし、で東京の紬も絶対行く言ってたから、
はい、言ってましたね、絶対行きます絶対行きます、
絶対あいつ来るから、そしたらまた僕もおせっかいしてしまうんで、そしたらその世界にもし行けなくてもやるだけのことは私やったもんって、ね、叶わなくてもすっきりすることが大事ですからね、納得するとかすっきりするとかね、
いやなんかあの子やったら掴むでしょ、そんな気がするな。
この前もそれこそこう北海道で紬ぎ終わった翌日か翌々日ぐらいにうなやさんっていうところの、講演会があったんですよ。そのリカちゃんのお父さん主催の講演会があったんですね。で、東野明彦さん呼ばれてですね、まあ、講演させてもらった後にその経営者たち100名いる前で私はこんな紬をしますっていうような宣伝告知をリカちゃん一人でバンって
したんやん、
あの後
っすよ。
あ、そうなん、
こいつやるな、気も座っとるな思って、
あいつあと2年はね、なんかこのなんちゅうかな、このあのずうずうしさというか、もう彼女なりのさ、あれが可愛いねで通用するのがあと 2,3 年やからな、その間にこうなんかのロープを掴んでほしい感じがするな。 20歳超えてくると、
はい、
なんか常識でとかどうたらこうたらみたいなことを言ってくる大人が出てくるんで、ね、あの天真爛漫なうちにね、
うん、今まっすぐですからね、
まっすぐ
です、うん、そうですそうですそうです、
あの年齢だからこそ目立つ部分もあるし、
うん、
光る部分があるんちゃうかなと思うとね、本当応援したくなってきます
ね、本当思いますね、
うん、
だってその中でもニュージーランド行くっていう子一人おったわ、
いましたね、
北海道で、
うん、早いですよ、行くって言ったら早いですよ、うん、もう翌日に僕が連絡先教えたら、あのウォリさんありがとうございますって言って、あのタツさんと連絡取ることができましたって、
あもう連絡取ってるんや、うん、
疑問解決して絶対ニュージー行くって言ってメールの返信来ました
から、ね、あの子高校3年生やったな、
高3っす、
うん、卒業してから行くんやろな、
そうですね、うん、
はあ、行ってくればいいやん、
やっぱ
財布だけなくさないように気づいて
学生ビザ取ってね、
そうビザ取らない
学生ビザちゃんと申請してくれた方がいいし、
ね、そうすそうす、
まあ本当ね、うん、描いたところに行くのもいいんでしょうけど、
はい、
夢にも思わんかったみたいなことがね、出会いからね、
まさにそうですね、
うん、夢を抱くもいいですけど、はい、夢にも思わんかったっちゅう世界に自分から行くっちゅうのもなかなかこれ、
うん、
たまらない学びやと思いますから ね、羽ばたく努力を、はい、やりましょう、
はい、まずは動くことからと、
はいね、
はい、いうことで、
そんな感じでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
グッチと
そしてビリーでお送りしました
おったんか
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること。